ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ、毎週木曜日は瀬戸安全安心情報です。今日は瀬戸市消防署救急対策担当の前田剛さんに救急医療週間についてお話を伺います。前田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今月の9月9日というのは救急の日なんですね、はい、そして、毎年9月9日を含む1週間を救急医療週間ということなんですが、この救急の日、救急医療週間、どのようにして決められたんですか？
はい、9月9日の9と9をもじって救急の日として、昭和57年に制定されました。
はい、
救急の日は救急業務と救急医療に関して市民の皆さんにより知ってもらい、救急医療に携わる人たちの意識を高めることを目的としています。はい、また、毎年救急の日を含む1週間を救急医療週間として、全国に救急に関するさまざまな行事が実施されています。
はい、
今年は9月6日の日曜日から9月12日の土曜日の1週間が救急医療週間になります。
はい、
瀬戸市消防本部におきましても救急の日および救急医療週間に合わせ、いろいろな事業を計画しています。
そうですか。じゃあ、その消防本部が行う事業について教えていただけますか？
はい、応急手当セミナーでの講話や救命講習会の開催、応急手当普及活動を積極的に行っていただいた団体の表彰などを行います。
はい、
また期間中は市内の公共機関や医療機関などにポスターの掲出をお願いしまして、 PR 活動を行うとともに消防車などによる広報も実施していきます。
はい、さあ、先ほどね、その応急手当セミナー、
はい、
ということでしたが、
はい、
これは応急手当普及セミナーですね。
はい、
これは具体的にどんなことを行うんですか？
はい、今年開催日を9月6日日曜日午前9時から正午まで公立厚生病院で実施します。
はい、
またこの応急手当セミナーでは、公立厚生病院の救命救急センター長の市原先生をお招きして、はい、乳児小児に特化した講話と救命講習会を実施します。
はい、
また救命講習会につきましては、瀬戸市消防本部では救急医療週間以外でも定期的に開催しています。開催する際には広報誌などで参加の募集を行いますし、ホームページから年間の開催予定が確認していただけるようになっていますので、興味のある方はぜひ応募してみてください。
そうですね、救命講習もね、やっぱり何回か受けておかないと忘れてしまいますもんね。
そうですね、2年から3年に一度は受けていただきたいというふうでお願いはさせていただいております。はい、
で、9月の6日にね、行われるという応急手当セミナー、なんか乳児小、ね、子どもたちに特化した講話ということなんですが、
はい、
子どもたちどんなことをするんですか？
はい、このセミナーでは、もしもの時に備えまして、心肺蘇生法や AED の使い方、うん、そういったことを中心に、実技の方をやっていく、そういうような形になります。また年齢によって、胸骨圧迫、心臓マッサージですね、胸骨圧迫の方法がいろいろ違いますので、そういったことも覚えていただきたいなというふうに思います。
そうですよね、成人のこの、心臓マッサージだと結構力がいるんですが、
はい、
赤ちゃんとかってどの程度力入れていいかわからないですもんね。
そうですね、いろいろ方法がありますけど、指で、胸の熱さの3分の1以上沈むようにとか、そういったような基準がありまして。
そうですか、はい、もうこれは絶対受けておいた方がいいですね。
そうですね、ぜひともお願いしたいと思います。
はい、わかりました。さあ、じゃあ続いて瀬戸市の救急体制について教えてください。
はい、瀬戸市は3つの消防署に4台の高度な救命処置ができる高規格救急車が配備されています。
はい、
救急車には救急救命士が同乗して出動しています。
はい、
救急救命士の中には喉の奥に直接チューブを入れて気道を確保する処置のできる気管挿管救命士や、アドレナリンという薬剤を使用して心臓の動きを良くする処置のできる薬剤救命士などが活動しているほか、 心肺停止前の傷病者への点滴や血糖の測定とブドウ糖の投与といった処置もできるようになります。救急救命士が行える処置の範囲は順次拡大してきています。
はい、
さらに傷病者の症状が重いと予想されるときには救急車とともに消防車も一緒に出動して救急隊と協力して活動しています。
そうですか。まあ、でも本当に早いね、処置が、はい、こう命を救うってよく言われてるじゃないですか。
はい、
そうするとその救急車の中でも、はい、そういった、ね、的確な処置をしていただけるということは、はい、本当に救命率が格段に上がりますよね。
そうですね。病院へ到着するまでの部分、救急隊の、担当する部分のところでの処置は順次拡大してきていますので、
はい
はい、病院へ速やかに引き継げるといいなというふうに感じております。
そうですね。はい、で症状が重いときには消防車も一緒に出動するんですね。
はい、そうですね。そういった際にはいろいろな処置をする場合も、はい、人の数、マンパワーが必要になりますので、うん、そういったことのために、2体同時に出動しております。
うんうん、そうなんですか。はい、ちょっと安心ですね。
はい、
そういったね、いざという時にはね、もう皆さん協力して出動してくださるわけですが、はい、瀬戸市内の救急出場件数というのはどのくらいなんでしょう。
はい、平成26年中の救急出場件数は5419件でした。
うん、はい、
これは1日に平均しますと約15件出場していることになります。
これは愛知県とか他と比べて多い方なんですか、どうなんですかね。
そうですね、人口等に、比例してっていうところはあるんですけども、うん、比較的多い方かなというふうに感じます。
そうですか。
はい、
はい、まあ、でも中には適正な利用じゃない人もいらっしゃるかもしれませんね。
う
ん、
そうですね。緊急性のない人やタクシー代わりに利用される人も稀には見受けられるかなというふうに思いますので、
はい、
うん、このような状況が続きますと一刻を争う患者さんに影響を及ぼすことが懸念されますので、
はい、
瀬戸市内の方にはですね、患者等搬送事業者、うん、こちらに認定されている施設が1か所ありますので、はい、救急車を呼ぶほどの緊急性はないけれども、うん、入院や、通院、うん、転院、そういった時にストレッチャーや車椅子などで移動したい場合にはそちらを利用していただきたいと思います。
あ、そうですか。本当にこう救急車呼んでいいのかな、どうかなって、
はい、
呼ぶ方はね、はい、ちょっと迷ったりしますよね。
はい、うん、少しでも迷われた場合には、うん、119まで呼んでいただくこともいいかなと思いますし、うんうん、そこで状況を説明していただく、はい、そういったことが必要かなというふうに思います。
うんうん、そうですか。はい、じゃあ、とりあえず相談をしてみて、
はい、
そうすると指示があるわけですね。じゃあ、こちらの方に連絡をして、
はい、
行ってくださいとか、
はい、
すぐ出動しますっていう、
そう
ですね、そういう判断は任せればいいですね。
はい、
分かりました。さあ、それでは最後に一言お願いいたします。
はい、尊い命を救うためには救急車を正しく使用していただくとともに救命講習を受講していただき、万が一の場合には勇気を持って応急手当を実施していただきたいと思います。救急医療習慣がそのきっかけになってくれればいいなというふうに感じております。
そうですね。
はい、
せっかくね、この救急医療習慣にいろんな講習会とかね、
はい、
セミナーが開かれるというのでね、皆さんぜひお出かけいただきたいですよね。
そうですね。
はい、
はい、もう応急手当セミナー、先ほどお話したやつも、うん、もう当日来ていただいても大歓迎ですので。
そうですか。
はい、
申し込みとかしなくて大丈夫なんですか。
申し込みもしていただけます。うん、9月4日までに申し込みをしていただきたいというふうに思いますけれども、うん、連絡先の方、広報セットとかホームページの方にも載っておりますけれども、うん、
はい、
85局の1190、
うん、はい、
こちら救急対策担当の電話となっておりますので、そちらの方にお問い合わせいただいても嬉しいかなというふうに思っております。
はい、85局の1190ですね。
はい、そうです。
分かりました。9月の6日は公立東成病院で応急手当普及セミナーが開かれます。こちらもぜひ、ね、お出かけください。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市消防署救急対策担当の前田剛さんにお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。